藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼海岸にお住まいの近藤俊夫さんにお話を伺っています。電気通信大学藤沢分校物語と題しお話を伺っています。今日も近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
電気通信大学藤沢分校があったという話、その学校についていろいろお話を伺ってきました。先週までは1944年に藤沢分校場が設置されたというところお話を伺いました。いつできたのか、なぜできたのかといったところを聞いてきたんですが、今日はですね、最終回ということで、この藤沢分校ができるまで、その歴史の中で関わってきた人たちについてご紹介していただこうと思います。電気通信大学に関わった人たちも含めて、この藤沢に関わった人たち含めてですね、お話を伺っていこうと思います。それではどの方からご紹介していただけますでしょうか。
そうですね、まず若宮正恩さん、この人は初代の無線講習所の所長です。次には2代目の若宮貞夫さんを中心にお話をさせていただきたいと思います。
はい、それでは年代なども含めましてご紹介お願いいたします。
は
い、
若宮正恩さんは安政元年です。1854年に生まれまして、1924年大正13年に亡くなっております。この人はですね、岡山県の出身でございますが、 NTT ではですね、電話事業の生みの親と言われているようです。なぜ電話事業の生みの親かって申しますと、当時明治の時で電話事業どうするかということですから、それを官が運営するか民間に運営するかという激論が交わされたようです。で、民営論はですね、渋沢栄一さんが主で、若宮正恩さんは前島密香さんという逓信大臣の下におりまして、それを官営論を構築した人だということなんです。もちろん前島密香さんはですね、日本郵便の父と言われておりますけれども、一般、しかも電話事業の創設という形では残っておるんですけれども、実質的には若宮正恩さんが電話事業を官営論で打ち立てたと、こういうことだと思います。若宮正恩さんは初代の電信協会長でもあるし、初代の無線講習所の所長でもあります。
とてもご尽力いただいた方ということでご紹介していただきました。1893年に電信協会誕生ということで、2週目の放送の時に教えていただきましたけれども、もう早々にいろんな方たちが関わってきたことがすごくわかるんですけれども、それでは続いてどんな方たちが関わってきたのか教えてください。
2代目の若宮貞夫さんは若宮正恩さんの兄弟でもありますけれども、父親にもなって出るんです。でも、その若宮貞夫さんが正恩さん亡くなった後ですね、2代目の所長に就任しております。それで調べますと、若宮貞夫氏追憶という本が出てるんですね。で、それを読みますとですね、若宮正恩さんのところに竹内綱さん、この人は吉田茂さんのお父さんになるわけですけれども、竹内綱さんが家に来て囲碁をやって、遅くなると吉田茂さんが迎えに来た。あるいはですね、坂の上の雲で有名な秋山義晴さんが囲碁をやって、それが馬で乗ってきたと。義晴さんは日本騎兵の父と言われてますけれども、そういうことを書かれておりました。なんでだろうかなと調べましたら、義晴さんと若宮正恩さんは大阪師範で同級生だったということが調べた結果分かりました。で、そういう関係がわずか、その今でいう高校生ぐらいな年齢が、ずっとそういう信仰が年取ってまで続いたんだと思います。
若宮正恩さんを中心にいろんな方たちのお名前を出していただきましたけれども、そうやっていろんな人が関わることで一つのものができてきているということで、やっぱり時代を経ていろんな人たちが関わっているということを知ると、やっぱりものすごくこの藤沢分校物語と 今月は題してお送りしていただいていますけれども、違う角度でも楽しめますね。
そうですね。その他、伝健次郎さんとか、あるいは橋本龍吾さんとか、これ橋本龍太郎さんのお父さんですけれども、そういう方たちがですね、ある時期一緒になってって言うと語弊がありますけれども、お互いの知己を得て活躍されたんだと思います。もちろん無線講習場だけでなくですね、日本全般についての結果、いろんな形で日本を作るためにという形で協力されたんだと思ってます。橋本龍吾さんは吉田内閣、すなわち吉田茂さんと、その13人のうちの一人とか言われるほどですね、吉田茂さんとはいろいろな仕事をやったようです。その息子さんの橋本龍太郎さんは平成18年に亡くなっておりますが、昭和総理大臣やっておりますし、その弟さんの橋本大二郎さんは今テレビの司会で有名ですけれども、橋本大二郎さんのお母さんは若宮貞夫さんの四女の方で、特に橋本龍太郎さんが病院にですね、お見舞いによく行かれたということは、私もかつて新聞で見まして感激したことを覚えております。
こうやってお名前を挙げていただきますけれども、一人一人のつながりというのもあるんですね。
そうですね、まあ、大きくくくると、はい、私の独断かもしれませんけれども、若宮さん、伝さん、橋本龍吾さんはみんな岡山県の出身なんですね。まあ、一つの、まあ、遅延といいますか、そういうことも大きくあるんじゃないかと思います。
そうですね。さあ、そして関わった人たち、もう一人いらっしゃいますけれども、ご紹介いただけますか。
それはですね、私がこの文庫物語を書くのにあたって、若宮家をずっと調べていったらですね、若宮正子さんっていう方が藤沢に住んでることが分かったんです。平成25年のことですけれども、その若宮正子さんは松恩さんと貞夫さんの間の次男の方が清京さんが父上でございまして、そのお子さんになるわけです。私も藤沢に住んでてですね、まさかそういう方にお目にかかるとは思ってなかったんですが、最近ですね、昨年サンフランシスコからメールが来まして、どうしたんですかって聞いたら、スマホのアプリでアップルに呼ばれて基調講演をしたということだったんですね。で、若宮雅子さんは私が知り合った時からエクセル、パソコンにいかに親しむかと、老人が親しむかっていう、まーちゃんって言われてやってたんですが、それから発展して老人のスマホがないっていうんでひな壇を作って、それが少々されて現在で46カ国に翻訳されて世界中でやってるということなんですけれども、その結果この前、今年ですかね、国連本部にも招待されて、さらに最近人生100年時代構想会議というメンバーになりまして、お国のためにも活躍しているようです。
そういった方がまたこの藤沢市から出たということ、そして近藤さんもお知り合いだったということで、歴史を調べていったからこそ出会ったということですよね。
そうですね。それが結果的にこういろいろなことが分かるとですね、非常に面白いな、遠い人が近くなったなとか感じます。
そうですよね。私たちもこの、まあ、同窓誌でもあります電気通信大学藤沢文庫物語を通して、その近藤さんの話を通して藤沢のことを知ることができたこの1ヶ月間になりました。さあ、おまけということでですね、このお話を伺ってきたプラス、ちょっと歴史こうだったこうだったということ、いろんな思いが近藤さんの中であると思うんですけれども、そこを挙げるとしたらということと、近藤さんのちょっと思いということで、おしまいに聞かせていただけますか。
は
い、
一つはですね、調べていった南洋教会っていうのがありました。で、それをその中の、これは大正4年にできるんですけれども、アジアのための平和と文明を願ってということが趣旨のようなんですけども、そこに 伝健次郎さんが会長で、若宮貞夫さん、秋山正幸さん、その他犬飼さんとか新渡戸さんとか渋沢栄一さんとかいっぱいいますけれども、そのメンバーに名前が一緒にあったっていうことも驚きました。私は秋山石堀さんと松恩さんっていうのは調べて分かったんですが、違う観点から見るとやはりそういう大きなグループがあったんだなと思います。その他ですね、教法の改革、鉄砲所がなぜできたかっていうことを調べていきましたら、江川太郎左衛門がですね、1590年から1912年まで、すなわち明治維新までですね、1723年から1758年は抜けておりますけれども、江川太郎左衛門が代官として直轄市ですねを取り締まっていたっていうんですかね、取り仕切っていたっていうんですかね、当然それは藤沢あるいは東北埼玉ずっとですね広くですね守りって言いますか、そういう見回り役とかですね、幕府の鉄砲型受け入れとか金銭問題に関する代官、そういうことをやってたということで驚きましたし、また近くに茅ヶ崎に大岡越前の神の墓地があって、それが時代をから比べますとどうも関係あったんじゃないかと思われますけれども、まあ、調べるとまだそのような資料は出てないようですけれども、そういったロマンっていうんですかね、すごく感じました。
まあ、この資料が、細かい資料が残っていなかったというところから、近藤さんがお調べになったもの、そしておしまいのそういった人たちが関わっていて、実は藤沢にもですね深くこう歴史上の人物がいたということも含めてですねお話をしていただきました。お話を伺ってきたことも含めまして、まあ、世界での出来事から日本での出来事、そして戦争の影響があったということで、さまざまな角度から電気通信大学、そして藤沢分校があったという話を伺っていきました。おしまいにですね、今ロマンということでお話がありましたけれども、まだまだこのシリーズ近藤さん続いていくんですよね。
今昭和17年まで来ましたんで、最終的に藤沢市と関係がなくなるのは昭和35年までですので、そこまでは仕上げたいと考えております。
はい、で今その準備というか調べがずっと続いているわけですね。
そうです。これからもですね、文書館とか藤沢市の情報公開課とか車共同資料室とかいろいろお世話になると思います。
皆さんが知らない歴史、そして近藤さんが思うロマンについて、これからもですね皆さんに広めていってお話をしていただきたいと思います。鵠沼海岸にお住まいで、そして電気通信大学藤沢分校物語と同祖誌も書かれました。その内容から今月ピックアップしていろんなお話を伺いました。近藤さん、本当に今月はありがとうございました。
ありがとうございました。